今日はマルコの11章です。前回までで、イエス・キリストが、その、オリーブ山の近くにまで、そのふもとというか、もうずっと下の方ですけど、エリコを通って、一日も、歩きであったとしても一日もかからないぐらいの道のりで、エルサレムに着く感じですかね。で、11章を私今日学ぶところでは、実際に、その、エルサレムに入場されるところもあります。マルコは、16章までしかないので、大詰めといえば大詰めですね。Okay. では、一言祈ります。天の父さん。今日もどうぞ、私たち一人一人をお助けください。御言葉に、聖書に書かれてある言葉を理解することができるように、イエス・キリストが話された言葉、また、マルコが記録した一つ一つの言葉、出来事を通してあなたが明らかにしようとしておられるその真理を、はっきりと理解することができるようにお助けください。どうか私たちのうちに進んでおられる聖霊が、その理解を与えてくださいますように、インスピレーションを与えてくださって、なるほどそういうことなのかって、そして印象づけてくださり、私たちの毎日の生活の中に持って帰って、自分たちの、行動の、また考えの指針としていけるようにどうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの知恵を与えてください。力を与えてください。どうぞこの与えられている御言葉を最初から最後まで分かち合うことができるように、お助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの11章。まずは、1節から、3節までお読みします。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベテニアに近づいたとき、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない、ロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここに送り返されます。と言いなさい。エルサレムがもう目前ですね。で、このベタニアに宿泊しながらエルサレムに行くんですけども、それが近づいてきたときに二人の弟子たち、ここでは誰かわかりませんが、向こうの村に行きなさいと、イエス・キリストが指示を出したわけですね。で、そこに行くと転ばがいるので、それを、引いてきなさいと、連れてきなさいと。で、それを見て人が、もし止めたとしたら、何してんだって、やめろって言うんだったら、主がお入り用なのですと。すぐにここに返すので、連れて行かせてくださいと。そういうふうに言いなさいと。皆さんがこの弟子のお一人だったら、どういう反応をしますか？は？って、なりますか？私はなりますね、結構。すいません、もう一度おっしゃっていただけないでしょうかって。多分30回ぐらい聞きますね。すいません、もう一回おっしゃっていただけないでしょうかって。いやー、当時の文化とか、それはあるにせよ。人のロバをいきなりほどいて連れて行こうとするわけですよ。それで、どうするんですかって、なんでそんなことするんですかって、あんた泥棒かっていうふうなね、感じで来られたら、ああ、すいません、みたいな、恐縮しちゃうじゃないですか。だから、いや、そんなん言われたら困るし、そもそもそんなんしていいのかみたいな、いろんな葛藤とか、いろんなその思いが湧いてきて、え？ちょっとにわかに信じられないようなリアクションを取っちゃうかなと。そもそも主がご入り用なのですとか、すぐに返しますんでって言って、どこに彼らが貸してくれて自分がなんか殴られないようなその保証があるんだって、それがわかんなかったら、わかんないからはってなって、いやそんな言われてもいけませんよみたいななっちゃうのかなと。で、ここでは、この二人の弟子たちの、イエス・キリストに対する 信頼と従順が問われるんですよ。イエス・キリストの弟子としてずっとついてきましたけど、3年半の間。このついてきている間、イエス・キリストのことをどこまで信頼しているのか。そしてイエス・キリストがおっしゃったことに対してどれだけ従順になるのか。それが問われるんですよ。イエス・キリストのことを知らないと従順になることはないです。だって、こんな怒らなかったら、そんなこと言ってもうるさいとかって言って、泥棒めって言われたらどうするんですかっていうのは、信頼できてないってことじゃないですか。信頼できてないと、そんなになるかもしれないからいけませんよっていうその従順がついてこないんですよ。だから、キリストに対する、また神に対する信頼がないと、信仰がないと、従順っていうのは基本生まれません。自分のその、先入観とか、自分の中にある自分なりの常識とか、そういうのにとらわれてしまうから。4節から6節。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹繋いであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。この二人の弟子たちは、イエス・キリストを信頼したんですね。そして、従順に出てったんですよ。イエス・キリストと一緒にいて、この方は私たちに損害を加えるような方じゃないって、無茶苦茶なことを言われる方じゃないって、イエス・キリストに信頼して、信仰の一歩を踏み出したら、そしたらいつもイエス・キリストが私たちのことを助けてくれたって。私たちはその病人であったり、悪霊に疲れた人であったり、そのあらゆる必要を覚えてキリストのもとに来られる人たち、全員が痛い目にあったりすることはなかったって。みんなその恵みをいただいたって。だから信頼したんですよ。信頼がなければ、さっきも言いましたけど、従順というのは生まれないです。で、上辺だけでイエス・キリストの弟子ですとかって言って、イエス・キリストに付き従うことはできます。群衆だってずっとそのイエス・キリストとその付き従っているわけだから。けれども、そこから先、自分なりのこの常識とか、自分なりの先入観を超えるようなことを神が願っているってことが分かったときに、自分の上辺ではなくて内側にあるイエス・キリストに対する信頼や信仰というのがものすごく問われます。当然、聖書のどこを読んでも神がなんか人を傷つけるようなことを私たちに命じることは決してないわけだから。神が私たちに願っておられることは、私たちが神を愛し人を愛するってことですよ。だからその延長線からそれないはずですよ。神が真実で正しい方であれば。でイエス・キリストの皆によって何か人のものを盗んできなさいとか、人を傷つけてきなさいとか、そういうようなその教えをしている人がいるんだったら、それは聖書的じゃないです。あまりにも逸脱してます。弟子たちはイエス・キリストを信頼して従順に出て行ったんですよ。そしたら、コロバがいたんですよ。そこに何人かいたんですね。どういう気持ちだったんでしょうね。やっぱり誰かいるみたいな。ほどいてたら、ああ、やっぱり言われるよね、そりゃって。何してんねんって突っ込まれたんですよね。でもそこで、わーとかってなるんではなくて、イエス・キリストに信頼してたから、イエス・キリストが、こうしなさい、こう言いなさいと言った通りにしたんですよ。そしたら彼らは許してくれたんですよ。許可してくれたんですよ。いいよって連れて行きなって。これは、イエス・キリストへの信頼と従順の結果です。いや、でも、とか、もし、とか、言って、彼らがイエス・キリストに、従わなかったら、何も得られないんですよ。もし、とか、でも、とかって言って何かしない限り、こういうことは起こらないんですよ。私たちがイエス・キリストを信頼して従順に出ていくと、信仰で踏み出すと、神が 結果を与えてくださるんですよ。私たちのうちにあるものが神への信頼であれば、従順に踏み出すときに、じゃあ分かりました、イエスサーってやってみますって、その先には神が結果を用意しておられるんですよ。その結果を生むのは私たちの責任ではなくて神の責任です。私たちがどれだけ神に従って、神を信頼して神に従うかです。愛しなさいって、許しなさいって、忍耐しなさいって、親切にしなさいって。で、そういうことに、いやーでもーとかって言いながら何もしなければ、その結果っていうのは生まれません。けれども、そう言われてるから、じゃあ神がそうおっしゃるんだったら、そして神が私のことを助けてくださるはずだから、じゃあやってみるかって。その取り組んでみると、結果は神が用意しておられるんですよ。自分たちでその良い結果を作ろうとするんじゃなくて、こちらとしては従順に、じゃあ許せって言うんだ。じゃあもうちょっと自分のこの肉は、なんかわさわさするけども、じゃあ許すっていうところに、取り組んでみようって。そしたら結果がついてくるんですよ。神に対する信頼と従順の結果は神が用意しておられます。それが悪いものであるはずがないです。7節。そこでロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。ゼカリアの9章の9節。ゼカリアの9章の9節。旧約聖書の方ですね。新約に近いところ。シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を大いに叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳輪でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。このゼカリアを通して語られた予言がここで実現するんですよ。救いを賜るんだって。イエス・キリストはご自分を私たちの罪のためのなだめの供え物とするために私たちに救いを与えてくださいました。正しい方で、柔和で、転ばに乗って入ってこられるんですよ、エルサレムに。イエス・キリストは王であられるのに、身を低くして、エルサレムに入場しました。かっこいい馬みたいな、白馬の王子みたいな、そういうのではなくて、サラブレッドのような、もういくにも速そうでツヤツヤしているような、その馬ではなくて、フィリピの2章、6節から8節。フィリピの2章、6節から8節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス・キリストご自身も、父なる神に対して従順なんですよ。もちろん信頼してるからね。でも、とか、もしとかイエス・キリストがおっしゃったら、その予言が全て実現することないんですよ。でもこの12人の弟子たちは結構使えないんですよ、本当。でもこの千尋は不完全でどうしようもないですよって。イエス・キリストが私たちに何とかなんかいいところを見つけて、ポリアンナちゃんみたいに、この人はこれができるから素敵なんです、素晴らしい人なんですとかって言って、その悪いのを見ないようにしていたとしても、ボロは必ず出るんですよ。そしてうまくいかないんですよ。イエス・キリストが私たちにその信頼しようとしておられる限り、その一歩踏み出すことはできないんですよ。あまりにも不完全で、あまりにもその取り扱い注意で、すぐに壊れてしまうから。だけどイエス・キリストは弟子たちに信頼を置いているというよりも、イエス・キリストは神に信頼を置いて、神にご自分が従っていれば、後の結果というのは それにまつわるすべてのことに関しては、神がオーケストラしてくださるって。オーケストラの指揮のように、指揮者のように、調和して、時にからって麗しいものとしてくださるって。その信頼があるから、従順にイエス・キリストも従うわけですよ。イエス・キリストは子供のロバに乗って、自分の身を低くして、また、イザヤの53章とかにあるように、苦しみのメシアとして、罪の許しを得させるための、この救いを賜るための、救いを与えるための救い主として、エルサレムに入ってこられたんですね。入っていかれたんですよ。8節。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。人々は、エルサレムの人々は喜んでイエス・キリストを迎え入れたんですよ。で、自分たちの上着を道に敷いたって。だから当時は、今みたいな民主主義っていうのはないっす。基本、このユダヤ地方だったら、ローマ帝国の管理下にあって、統治下にあって、ローマ皇帝っていうのが絶対です。だから法律も何もかも、ローマ皇帝に逆らうことはできないんですよ。だからもう完璧にトップダウンです。人権なんかないです。切り捨て御免的なところもたくさんあるはずです。だから平民のほとんどというのは、とか平民のすべては、平民という人たちは、私たちのような普通の人たちというのは、一部の、超一部の特権階級の人々によって、お偉いさんと呼ばれる人たちによって搾取されていた時代ですよ。まあ今もないとは言えないけども、今よりももっともっとあからさまにもっと激しくあったんですよ。だからほとんどの人は貧しいんですよ。しかも当時ユニクロとかないんですよ。GU もないんですよ。だから安く服買えないんですよ。だから自分の上着を道に敷くっていうのは、それなりの犠牲ですよ。貴重なものだから。上着って言えば、そんなみんな持ってるわけじゃないですよ、きっと。普通の肌着を持ってても、上着を持ってるような人はもしかしたら少なかったかもしれないです。その上着を、転ばの足元に敷くんですよ。汚いじゃないですか。でもそれでもいいんですよ。イエス・キリストに対して、その、畏敬の念というか、そのリスペクトを示してるんですよ。他の人たちは、葉っぱのついた枝を野原から切ってきて敷いたんですよ。で、この人たちはおそらく、その自分に上着がない人たちですよ。上着があったらそうしてるけども、上着がないので、でもないからといって何もしないんではなくて、自分たちができる限りのことを考えて、そのレッドカーペット的な、イエス・キリストに対して最大限の、その、リスペクトを払って、来てくれてありがとうって、喜んで迎え入れるために、野原から枝切ってきて、で、ロバの足元というか、イエス・キリストの前に敷いたんですよ。ただで通るのは申し訳ないっていうことで。で、イエス・キリストを迎えたすべての人が上着を持ってる人も持ってない人も、自分に与えられているものを使って、イエス・キリストに歓迎の意を表したんですよ。だから別に自分に下駄履かせる必要ないんですよ。私たちには、私たちそれぞれに神が与えてくださっている賜物があります。私たちの経済状況から健康状況から全てその神が私たちに与えてくださったものです。だからそれ以上のものをその神が別に求めないんですよ。絞り出せとか。ないものを、その、私によこせ、みたいな、そういうふうに、一つも言ってないじゃないですか、聖書は。でも、なんか私たちは、もっと背伸びしないと、私たちの持っているものでは満足しない、みたいな。自分の家になんかお客さんが来ると、こう、お菓子出してあげたり、飲み物出したり、なんかちょっといいものを出さないと、恥ずかしいとか。そういうなんか延長線で、 イエス・キリストに対しても、また神に対しても、なんかもっと自分ができないと、こう資格がないとか、申し訳ないみたいな、そういうなんか意識が働いちゃうんですよ。でも、下駄履いてるの全部バレてますからね。下駄は履く必要ないんですよ。下駄がなければ裸足でいいじゃないですか。しく上着がなければ、その辺から葉っぱついてる枝取ってくればいいんですよ。その辺にあるのでいいんですよ。何もなんか3年前から注文した日本杉みたいなの、奈良から取り寄せる必要ないんですよ。そんなことしなくていいんですよ。自分にあるものを使って、私はイエス・キリストのことを歓迎することができるんですよ。私の毎日の生活の中に。9節と10節。そして前に行く者も、後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、意図高きところに。人々は叫びました。イエス・キリストはそこで、シーとか言ってないんですよ。声が大きいとか。今までご自分がメシアであるということを、こう匂わせるような、例えば盲人の目が開きましたとか、耳が聞こえない人から悪霊が出ていきましたとか、雷病に侵された人が清められましたとかっていう時に、誰にも言うなよって言ったんですよね。でもここでは、あからさまに人々が叫んだんですよ。ホサナって、ホサナっていうのは、今私たちを救ってくださいっていう意味です。私たちを救ってくださいって。祝福がありますようにって。主の皆、神の皆によって来られる方に、祝福がありますようにって。だから神から使わされた私たちを救ってくださる方、イコールメシアじゃないですか。で、このホサナ、意図高きところにっていうのは、意図高きところにっていうよりも、意図高き方よみたいな、の方が意味合いとしては通じます。だって私たちを救ってください、意図高きところにっていう意味がわかんないじゃないですか。私たちを救ってください、意図高き方よって、その意図高き方としてイエス・キリストを呼んでいるという方が理解しやすいですね。今までご自分がメシアであるということを誰にも言わないようにって、弟子たちにも言いましたよ。今は言わないようにって。けれども、この時点でははっきりとご自分がメシアであるということを、救い主であるということをみんなに表明する時だったんですよ。マルコには書いてないんですけど、ルカの、ここは開けなくていいですが、メモでも取っといてください。ルカの19章の40節を見てみると、立法学者たちが、イエス・キリストのもとに来て、この人たちが何て言ってるか聞こえますかって。メシアを迎えるように言ってるんですよって。だから、この人たちを黙らせてくださいって言ってるんですよ。でも、たとえ彼らを黙らせても石が黙っていないって。石が叫ぶだろうって。だから、実際に言わせないでくださいと言ったものに対して、いや、もう、みんな言うでしょうって。言うなとはもう言わなかったんですよ。イエス・キリストもここではじ、あ、はっきりとご自分がキリストであるということを伝えました。祝福あれ、主の皆によって来られる方にっていうのは、ちなみに詩編の118編ですね。19節から29節まで。この長い、まあ長くもないですけど、詩編の中で書かれている、まあ詩編に書かれている言葉を、この人たちは使っていっています。118編の19節。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これはイエス・キリストのことを指しますよね。その礎の石、そしてイエス・キリストという石を、立法学者たちを捨てたんだけども。本来家を建てるべき立法学者たちや祭司長たちは、がそのイエス・キリストを捨てたんですよ。でもそれが礎の石になったって、救いのその礎になったわけですよね、イエス・キリストが。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。 これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ホサナですね。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の宮によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。これは今26節まで読みましたけど、そこで終わっておきます。でも29節まで、ぜひ後で読んでください。で、人々はただなんかテンション高くフッフーみたいな感じでイエス・キリストを迎えてたんじゃないんですよ。指笛鳴らしてなんかそんなんやってたんじゃなくて、その御言葉によって叫んでるんですよ。だから明らかにこのイエスを目の前に、その転ばに乗って来られるイエスを自分たちのメシアとして迎えてるんですよ。11節。こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間も、もう遅かったので十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。エルサレムをぐるっと回ってベタニアに戻っていったとありますけども、まあ、ここでアセスメントっていうか、なんていうんですかね、このエルサレムがどういう状態にあるのか、どういう状況にあるのか、どんな人たちがいるのか、どこに何を 人々が集まっていて何をしているのかっていうことを観察してるんですね。で、ここから先12節から以降というのは、そのエルサレムでイエス・キリストがいろんなことをなさりますけど、このアセスメント、このぐるって見て回ったその情報に基づいてイエス・キリストは行動なさってるんですよ。イエス・キリストは、まあ、イエス・キリストに対するこの予言というのを一つ一つ成就していったんですけども、このタイミングでエルサレムに入場しなければ、いつメシアがエルサレムに入っていくかっていうことを示したダニエルの9章ですけど、の予言は実現しなかったんですよ。これ何日って決められてるから。その通りなんですよ。今もここで話したらすごく長くなっちゃうので、次、日曜日の礼拝でダニエル、今エゼキエルやってますけど、ダニエルの時にゆっくり話しましょう。もしくは何か別の時に話しましょう。ちょっと長くなっちゃうんで。だからイエス・キリストがそのタイミングを逸してしまったら、あ、やっぱりちょっとやめとこうみたいな。今年じゃなくてちょっと 来年やりますとか。それか、いやもう今年行きますとかつって1年早く行ったら、そのダニエルが何日後とか何年後というふうにその定めた、日数を、この日数、定められたその日数の予言を実現することができなかったんですよ。弟子たちがイエスに信頼して従順でなければ、ゼカリアのさっきの9章のその予言は実現しなかったんですよ。この場に乗れなかったんですよ。人々がメシアを、また自分たちが救われることを待ち望んでいるような状況でなければ、詩篇の御言葉は読まなかったはずですよ。ホサナって。今私たちを救ってくださいって。祝福あれ主の御名によって来られる方にって。そういうことは言わなかったはずですよ。また律法学者たちが、祭司長たちがイエスを拒否していなければ、詩篇の予言、さっき読んだその家を建てる者に捨てられた石、それが礎の石になったという予言は実現しなかったんですよ。イエスに対して忠実でも不忠実でも予言の実現に関わる可能性はあります。例えば不忠実な、パリサイ人や律法学者、祭司長たちみたいにイエス・キリストを拒否するということによって実現するという予言もありますが、できれば私たちが忠実であった上で予言、その祝福の予言の実現に関わりたいですよね。でももっと言うとですよ、イエス・キリストがこの全てを、考えて、このタイミング、この方法、そうやってこの予言が一個一個全部その実現したってことじゃないはずなんですよ。そんなことしてたら本当に眠れないですよ。だってもちろん 100% 神なんですが、この地上に来られた時には 100% 人間なわけじゃないですか。その信仰によって神がそうしてくださるという、その信仰によって神が実を結ばさせてくださって、その信仰の通りに実現したわけですから。だからイエス・キリストはただ神に信頼してたんですよ。そして神が 一つ一つおっしゃることに関して、対して、その、従順でやられたんですよ。信頼があったから従順があったんですよ。従順があったから身が結ばれたんですよ。イエス・キリストは全ての点において神に従ったので、イエス・キリストについて言われている予言が全て一つも残らず実現してるんですよ。あ、まあもちろん、もう一度来られるということはこれからですけどね。だから私たちがその下駄履いてどうやってその上辺的によく見せようかとかっていうのではなくですよ。もうこんなダサいけども私は。神の前に弱いし、神の前に本当にもうちっちゃいものなんだって。でもそれでも認めて、それでいいんだって言ってくださる神を認めて、そして自分の弱さのうちに神の力が完全に表されることを期待して、信仰の一歩を踏み出せば、あとは神がしてくださるんですよ。気がついたら、そのイエス・キリストが全ての予言を、イエス・キリストについての予言が全部実現してたみたいにね。12節から14節。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、それに何かありをしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一軸のなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス・キリストの前に、その葉の茂った一軸の木がありました。イエス・キリストはお腹が空いたので、朝ごはんちゃんと食べたかったんでしょうかね。わかんないですけど、一軸の実を食べようかなと思ったんですよね。でも、一軸の木には実が一つもなかったんですよ。実がなる季節じゃなかったって。でもイエス・キリストは、もう二度と、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにって言ってるんですよ。ひどくないですか、イエス・キリスト。なぜこんなことを言ったのか。イチジクの実というのは、ごめんなさい、イチジクの葉っぱというのは、実がついてないとならないんですよ。あ、ならないじゃない。実がついてないと葉っぱは出てこないんですよ。だから葉っぱが生い茂ってるということは、実が絶対にあるってことなんですよ。本来。実がなる季節ではなかったので、当然、イチジクの木に実がつかないというのは、そうですよ。当然なんですよ。けれども、このイチジクの木には、この季節外れに葉が茂ってたんですよ。だから、季節外れなんだけども、葉が茂ってるってことは、じゃあ実があるのかってなるわけじゃないですか。つまり、このイチジクの木というのは、どういう木かというと、偽りの木なんですよ。本来葉っぱがあるイコール実がなってるなんですよ。だけど葉っぱがあるのに上辺では実があるように見えるのに、その実態は嘘と偽りなんですよ。だからイエス・キリストはこのイチジクの木を呪ったんですよ。実がついていなかったから呪ったんじゃないんですよ。実がついているように見せかけて偽っていたから呪われたんですよ。実がついていないことに対してイエス・キリストは腹減ってんのにクソって言って、その腹立てたん違うんですよ。ないにもかかわらずあるように見せかけてたから、その偽りに対して、もう今後誰もお前から実を食べることがないようにというその呪いが生まれたんですよ。ちなみにイエス・キリストが行った奇跡の中で、唯一呪いが伴う奇跡です。これが。すべて回復とか、和解とか、喜びとか、そういう奇跡なんですけど、イエス・キリストが行ってきたのは。でもここだけですよ、唯一。だからこのイチジクの木から私たち学ぶ必要があります。唯一ってなると、かなり特殊じゃないですか。だから気をつける必要があるんですよ。私たちが実を結べないことは神は十分に承知しておられます。私たちが神の願っておられることに対して 弱くて無力であるということを十分承知しておられます。だから罪の許しが与えられるわけだし、だからその実を結ぶために聖霊が与えられていて、助けを求めることができるんですよ。だから神は私たちが弱いということに関して、神に従えないというその弱さに対して私たちに腹を立てたり、その怒りを燃やしたりする方じゃないんですよ。私たちが愛するというその実を結ばないこと、実がないことに関して、実が私の、その私という木には実が一つもありませんというこの状態に対して神は腹立てたり怒ったり、私たちをそれで裁いたりする方じゃないんですよ。でも私たちが神の前に何もないのにあたかもあるように私やってますみたいな、そうやって自分を偽ってある意味下駄を履かせて、本来の自分じゃない自分で神の前にいかにもやってるように見せかけようとするときに、人の前にその自分はこれぐらいはできてますよみたいな、そうやってその自分のできないこととか助けが必要だっていうことをその取り繕うことに対して神は穏やかじゃないですね。だってできないことをできないと言わなければできるようになるわけないじゃないですか。神に頼らなくなるからね、結果として。で、罪があるのに、なんかできてるようなその雰囲気を醸し出すのは、人を欺くことにもなるし、結果的に自分を欺いて、その悔い改めるってことをしなくなっちゃうんですよ。これでいいってなっちゃうから。私たち神の前にもう本当に素の自分で出ていくことを学ぶ必要があります。そんなんでも大丈夫なんだって。本当にできないっすよって。いや、できないっすよって。私のこのできなさ加減見たら、神がそっと押しますよ、みたいな。マジでできないっすよ、みたいな。そんななんか、神を脅しちゃダメですよ。いつか私できない。本当に無理っすよ、みたいな。じゃあそんなん言うんだったら、じゃあもういいよ、みたいな。そういう会話はないから、神との間に。神は私のできなさ加減も、いい加減さも、私の汚れも、私のすべてを知っておられるんですよ。その上で、イエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに、私たちのことを愛してくださってるわけじゃないですか。神はそのことを私たちの上辺じゃなくて、私たちのその心の深いところに、その、信じてほしいんですよ、それを。大丈夫だからって。イエス・キリストにあって私の前に出てきなさいという、私に信頼しなさいということを神は願っておられるんですよ。本当に、神の前に、素の自分でいるということを学んでいく必要があります。神の前にできないんだったら人の前には絶対できないですよ。人の前で本当に取り繕ってしまうその自分を認めて、神にその弱さを認めて、助けてくださいって。そこでその自分の下駄を認められなければ、悔い改めることできないじゃないですか。助けを求めることできないじゃないですか。だから神はそれを喜ばないんですよ。15節と16節。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。まあ、ここは19節までですけど、その今読んだのは16節まで。15節から19節までは、宮清めというふうに呼ばれているところですね。イエス・キリストが宮で売買している人たちを追い出したんですよ。その前の日に、そのエルサレムをぐるっと回ったんですよね。で、その時に目に入ったんでしょうね。この両替人たちのことを。また、宮で商売している人たちのことを。彼らは、宮で商売してた人たちというのは、神の律法を使って金儲けをしてたんですよ。神の律法というのは、正しいことです。つまり、どのような律法かというと、神に生贄を捧げるということです。自分が罪を犯して、その罪を悔い改めて許していただくために、その犠牲の生贄を捧げる。全焼の生贄を捧げる。また、感謝の生贄とか、交わりの生贄とか、いろんなその生贄がありますけど、その神とのその関係を、健全にするために、生贄を捧げるようにと立法は定めていました。今、イエス・キリストが その唯一の、またそして完全な生贄となられたので、私は生贄を捧げることはないんですけど、必要がないんですけどね。だからその神の律法、神に近づいていきたいんであれば、私たちから動物を飼わないといけないですよ。この動物を飼うためには、神殿で使われている、お金を使わないといけないですよ。そのためには両替が必要ですよ。二重にも三重にもそのお金を絞り取れるシステムを作って、そこで商売している人たちが儲けられるようにしたんですよ。ごめんなさい。だから彼らというのは、その神を求める人々を食い物にしたんですよ。そして貧しい人々を結果的にその神から遠ざけたんですよ。金持ってない奴は来んじゃねえって。金持ってる奴は、その、こっちにお金を落としていけって。そういうことじゃないですか。自分たちのそうやって私腹を肥やしつつ、最悪なことに、その、神を求めてきてる人たちを門前払いしてるんですよ。お金がないんだったら、この、生贄が買えないんだったら、神に生贄を捧げることができないって。17節。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではない、ありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。イザヤの56章の7節ですね。そこからの引用です。神殿、神の家というのはあらゆる民の祈りの家であるべきだって。あらゆる民のって書いてあるんですよ。だからどんな階級にある人にであっても神を求める人たちの祈りの家であるはずなんですよ。祈りというのは神にお願いしたり、神を求めたりするところだから。裕福なのかとか貧しいのかとかっていうのは本来関係ないんですよ。あらゆる民が神を求めるすべての人が神に近づけるのがその神殿の役割だったんですよ。それなのに彼らは強盗の巣にしたんですよ。もうそういう人たちを食い物にして、神を求める人たちを食い物にして、そのお金をぶんどるよというような、その強盗が巣食ってるような場所にしてしまったって。18節と19節。祭司長、律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからである。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。祭司長と律法学者たち、民のリーダーたち、宗教的なリーダーたちというのはイエスを殺そうと相談しました。自分たちの金儲けの手段が批判されたんですよ。危ういって。でイエスを恐れたんですよ。民衆がイエスを認めてたからです。そして受け入れてたからです。イエスキリストの教えに驚嘆してたんですよ。すごいって。だからそういう民衆を恐れて、彼らは、なんていうんですかね、その、簡単にイエスキリストに手出しできなかったんですよ。それで彼らはどうやってイエスを殺そうかっていうふうに相談し始めました。20節と21節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。このイチジクの木は根っこから枯れてたんですね。もう二度と実は結ばないですね。そうなってしまうと。イエスは今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言いました。その通りになっちゃったんですよ。それでイエス・キリストは次のように言いました。22節から24節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。彼らベタニアにいましたから、この山に向かってっていうその山っていうのは、おそらくオリーブ山でしょうね。で、その海に入れっていうその海というのは、 後ろの方を見ると視界があったはずなので視界を表すかもしれません。エルサレムの向こう側には西側には、だからその山を越えて向こう側には地中海があるので、それを言ったのかもしれませんが、いずれにしても普通に考えて山が動いて海に入るということはないですね。でもイエス・キリストは祈ったことは何でもその通りになるんだというふうに言いました。22節にありますけども、なんて書いてあるかというと、その祈りの秘訣というのは、神を信じなさいなんですよ。祈りには信仰が必要です。ただ何度も何度も同じことを繰り返していったり、この自分の感情的に祈ったりしても、そこに信仰が働いてなかったら、それは大きな力とはなりません。つまり、神がその祈りに応えてくださって、その神の御手を動かしてくださることにはならないですよ。もちろん全ては恵みなので、必ずしもその信仰が伴ってないと、そうならないのかというと、そうじゃない時もあります。でもだからといって全部が全部、そうやってこっちに信仰がなくても大丈夫とは言い切れません。だってここに書いてあるように、信仰が必要だというふうに、信仰を持って祈るということを聖書はあらゆるところで書いてあるからです。すべて恵みなんで別に大丈夫ですよって、なんとかなりますっていうふうに聖書は書いてないですよ。信仰を働かせて、祈りにはその信仰を働かせるその信仰が必要です。神を信じなさいって。信じる対象は神なんですよ。私たちが祈るときに、私たちの内側に、私たちのこの心の中に、神に信頼するこの信仰が必要なんですよ、祈るときに。上辺じゃないんですよ。祈り方とか、祈る言葉を私たち信じるんじゃないんですよ。このように涙して祈ったら、神に訴えて祈ったら、神が聞いてくださるに違いないというような、そういう祈り方を私たち信じるんじゃないですよ。そういうふうにすればとかっていうのはないんですよ。わあ、こんな素晴らしいその言葉でつらつらと祈ることができるんだったら、それはもう神が聞いてくださるに違いないとかっていう、その祈りの言葉に神は耳を傾けるんじゃないんですよ。だから私たち祈り方とか祈る言葉を信じるんじゃないですよ。祈る人や祈りの内容を信じるのでもないんですよ。この人が祈ったから、あの人が祈ったから、だからうまくいくけども、私が祈ったらとか、そんなないんですよ。それがあるとしたら、その祈ったことが実現していく、神が本当にその恵みを注いでくださるという人には信仰があるんですよ。でも私にはないんですよ。そうしたらそういうことは起こりますよ。この人が祈ったら聞いてくださる。私が祈ったら何も起こらない。これは何だろうって。信仰の問題なんですよ。祈るタイミングとか、朝がいい。夜寝る前にとか。また毎日その決まった時間に祈るから神は聞いてくださるわけじゃないんですよ。職場でなんかその思い出して祈る回数が増えたから神が聞いてくださるんじゃないんですよ。タイミングとか関係ないんですよ。祈る場所も関係ないんですよ。教会で祈らないと神が聞いてくださらないんだったら大変ですね。どこで祈ってもいいわけじゃないですか。私たちが信じるのは神なんですよ。神が私が今願っている事柄を実現する力があるのかどうか。私が今祈っている事柄、神にお願いしている事柄、それを喜ばれるかどうかじゃないですか。自分が言った通り、自分が願った通りになると信じる者には、その通りになるって、すごい約束ですよ。自分が言った通りに神がしてくださるということを信じて疑わないで祈ったらその通りになるんですよ。私が 100% 疑うことなく、だるま山が果ての浜に移動しますようにって祈ったらその通りになるんですよ。でも私にそんなその確信はないです。祈ることはできます。声を張り上げて声が枯れるまで祈ることはできます。断食して一生懸命祈ることもできます。でもどんなことをしたとしても、どんなに素晴らしいそのところで素晴らしい言葉を使って祈ったとしても、私の中に 神が絶対に聞いてくださるという信仰が働かなければ、その祈りというのには力がないんですよ。祈りに力がないというか、その神がその祈りを聞くという保証はどこにもないんですよ。私が億万長者になるということだってあり得るんですよ。神がそれを必ず与えてくださるという信仰が働くのであればですよ。本当にその問題というのは、私が祈るときの問題というのは、私が信仰を働かせて、私がその神に願っているこの言葉通りのことを神が必ずしてくださるという疑わないその信仰があるかないかなんです。それが働くかどうかなんですよ。信仰が伴う祈りをどのようにするのか。信仰が伴う祈りには、私たち御言葉が必要です。神が何を願っておられるのか、神が何を喜ばれるのか、御言葉を通して知る必要があります。神が願っておられる事柄を願うのであれば、だって神が願っておられるんだったら確信して祈れるじゃないですか。実を結んでその実を残すためだったら何でも求めなさいって。私たちが求めたら神が必ず聖霊を与えてくださるって。神は良いお父さんなので、聖霊を求める者に聖霊をくださらないはずがないって。言って作られた全てのものに福音を述べ伝えなさいって。そう願っておられるんだったら、私が行って福音を述べ伝えようとするときに神が絶対に助けてくださるということを確信していいわけじゃないですか。私たちが祈るときに、信仰が伴って、御言葉に裏付けられて、盲信するんじゃなくて、御言葉に裏付けられた信仰、確信のもと、祈るときに、神が必ずご自分の方法とタイミングで、それを実現させてくださるはずなんですよ。御言葉を確信して祈るときに、私たち信仰が伴うんですよ。千尋が、億万長者になるっていう御言葉が聖書に書いてあったら私信じて祈れます。けど書いてないので絶対的な信仰を持って祈ることできないです。ヤコブの5章15節。ヤコブの5章の15節から18節まで。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。信仰による祈りというのは力があるって。エリアも私たちと同じような人だったんですね。人間だったんですね。当然神じゃないですよ。だけど信仰があったんですよ。あなたが祈ったら雨が降らなくなるという信仰が、神が言われたから絶対そうなるって。信じて祈ったら3年半の間雨が降らなかったんですよ。3年半雨が降らなかったのに、神がその雨が降るように祈りなさいと言って、その声に信頼して、じゃあ祈ろうって。そしたら雨が降ったんですよ。信仰の祈りっていうのはそれぐらいシンプルなものです。神がそう願ってるんだったら、神がそうおっしゃるんだったら、神がそれを喜ぶんだったら、じゃあ私にも起こるはずだって。じゃあこの人にも起こるはずだって。そうやって祈るんですよ。そしたら神の約束は実現するんですよ。25節。また立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったなら、許してやりなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の罪を許してくださいます。祈るときに、自分がその人を恨んでることを思い出したら、腹立ててることとか思い出したら、その人のこと許してあげなさいって。なぜかというと、恨みというのは、祈りを妨げるんでしょうね。ローマの12章の18節。ローマの12章の18節。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいって。 なるべくできる限り自分のことに関しては少なくとも、すべての人と平和を保ちなさい。だから恨んでるとか、誰かを恨んでるとか、そういうのはやめなさいって。人との関係をないがしろにして、神との関係にかまけてもならないですよ。つまり、神を人と和解しない言い訳にしてはならないんですよ。神に祈らないといけないです。神にこれをやらないといけないです。とかって言って、人のことをないがしろにするのは、後回しにするのは良くないって。だって神が私たちに願っておられることは、人を愛して、許して愛することじゃないですか。だからそれに取り組んでないのに、なんか、神をとかって言って、私を助けてくださいとか、私を祝福してくださいとかっていうふうに祈ってるのであれば、上辺は綺麗に聞こえるけど、その内側はどうなのってことになってくるじゃないですか。だから、祈るときにも、自分が何か苦い思いを誰かに思ってるんであれば、抱いてるんであれば、それを許すということを先にした方がいいですよね。26節と27節。あれ ?26 節って書いたけど、26節なかった。下の方に、まあ、25節と一緒になってるってことですね。27節。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのすべてのことをする権威を授けたのですか？律法学者たちは質問しました。何の権威でやってんですかって。もっと裏返すと、俺らには権威あるんだけど、お前にはあんのかって。あんたは何様ですかって。俺たちの商売、昨日ダメにしよってからに。何の権威を持ってあなたやってるんですかというチャレンジですよね。イエス・キリストは答えました。29節と30節。そこでイエスは彼らに言われた。一言を尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。バプテスマのヨハネは天から来たのですか？人から出たのですか？答えなさい。まあ、質問で質問に答えたんですね。基本質問に質問で答えるなと言われます。なぜならずるいからです。相手にその質問を向けることによって自分が答えなくて済むから。でもイエス・キリストはその彼らの質問から逃げようとしたんじゃないんですよ。本当に答えたかったんですよ。彼らがそのバプテスマのヨハネを天からですというふうにはっきりと認めるのであれば、バプテスマのヨハネが証ししてたイエス・キリストのことを受け入れるんですよ。イエス・キリストが天から、イエス・キリストが、バプテスマのヨハネが天から来られたということを信じるってことは、イエス・キリストが神から使わされたメシアであるということを信じることになり、イエス・キリストがメシアであるということを信じたら、イエス・キリストに全ての権威が与えられているということを知ることになるからです。だから気づかせたかったんですよ、この質問をして。逃げたかったわけじゃないです。31節と32節。すると、彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったのかと言うだろう。だからといって、人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。で、最初たち、律法学者たちは、答える前に論じ合いました。どうしようって。で、これは、論じ合うことは別に悪いことじゃないです。正しい答えを見つけるためにお互いが話し合うということは何の問題もないんですが、彼らはどう言ったら自分たちがその、自分たちの立場を守れるのか、自分たちがどのように答えたら自分たちのそのステータスというのを保っていることができるのか、どうやってこのイエスを悪者に仕立て上げようかということをその考えているから、だからまともな答えは出ないんですよ。彼が答えたのは分かりませんです。33節。そこで彼らはイエスに答えて、分かりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。彼らは知ろうとしなかったんですよ。イエス・キリストの質問の意味も、イエス・キリストがどこからこの権威を得られたのかということも本当に知ろうとしてなかったんですよ。彼らが誠実に答えたのであれば、 イエス・キリストをはっきりとご自分がキリストであるということを彼らに対しても明かしされたはずです。でも彼らは分かりませんと答えました。本当に分からなかったからじゃなくて、自分たちのステータスを守るために分かりませんと答えたんですよ。群衆をなんで天からですと言ったら突っ込まれるなって、なんで信じなかったのかって、人からって言ったら群衆がちょっと怖いなって、だから分かりませんなんですよ。だから私もイエス・キリストもあなた方の質問に答えないって言ったんですよ。彼らが聞く耳を持たないからです。彼らは本当にその外見ではものすごく宗教心に熱くて、その神に一生懸命だったはずです。しかし本当に大切なのは内側なんですよ。下駄をいくら履かせて、いくら人々から尊敬されたところで、内側が貧弱では、一軸の木のように神から良いものではなくて逆に呪いを受けることになっちゃうんですよ。神は私たちの内側を知って、よく知っておられます。私たちの弱さも、私たちの汚さもみんな知っておられます。だから、そのことを神の前に認めていいはずですよ。神の前に下駄履かせる必要はないです。で、その作業をしていると、本当に正直に神の前に出て行っていると、お互いの関係の中でも、なんか変に気遣ったり、変に下駄履かせたり、これができてないと思われたらどうしようとか、こんなのもわかんないのって言われたら、思われたらどうしようとか、こういうふうに言われたら、ああいうふうに言われたら、でももし、でもこうなったらとかって、そうやってそのフェローシップができないようなことにはならなくなるんですよ。お互い弱いわけだから。だから、私たち神が必要なわけじゃないですか。イエス・キリストが必要なんですよ。本当にそこで私たちがお互いのことを認められたいですよ。弱かったけど、弱いけども、神が助けてくださるって。どうしようもないけども、神にあってどうしようもよくしてくださるんだって。私たち神を信じるんですよ。自分を信じるわけでも人を信じるわけでもないですよ。神を信じて、神は私に助けを与えてくださるって、神が私を受け入れてくださるって。そのことを信じるんですよ。だから、上辺に時間かけたり、上辺に気使うんじゃないですよ。もうありのまま、素のままの自分を神の前に持っていくことを学んで、そしてそれをお互いの関係の中に反映させていくってことですよ。そのような神との関係、お互いとの関係を与えていただけますように祈ります。天の父さん、あなたの前にも人の前にも下駄を履かしてしまう私がいます。どうかお助けください。できてもいないようなことを、あたかもできているかのようなその雰囲気を醸し出したり、そのようなニュアンスを出したくなる誘惑から私をどうぞ助けてください。お願いします。牧師だからとか、そういうのでその自分で自分を欺くことがないようにお助けください。大切なのは内側であって、外側ではないということを知っていながらも、自分に下駄を履かせたくなるような本当に愚かなものですので、どうぞ私をお助けください。お願いします。そして本当に心からあなたのことを信じて、あなたに救いを求めて、あなたに栄光を開始して、あなたの前にそのままの自分でいられることを学び、そしてお互いの関係の中にも素のままの自分でお互い認め合い、そしてあなたの素晴らしさを、あなたの恵みを、またあなたの力を信頼して、そしてお互い一歩踏み出し合えるような歩みをしていくことができるように、私のフェロシップを祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。